第一印象と言いましょうかね、読まれた時に、感じた印象と、何でも味わっていくとそれがこう随分変わってくるという箇所とあるかと思いますけれども、今日の箇所はいかがでしょうか。私ちょっと変わったんですね。どのあたりが変わったかなと思いながら聞いていただければと思うんですが、早速14節をですね見ていきましょう。では写していただきますか。さてイエスの名が知れ渡ったのでヘロデ王の耳にも入った。人々は言っていた、バプテスマのヨハネが死人の中からよみがえったのだ、だから奇跡を行う力が彼のうちに働いているのだ。すでにですねこのご一緒しておりますマルコの福音書でこのバプテスマのヨハネというのは最初の頃に出てきていました。ちょっと振り返ってみましょう。次お願いします。1章の4節からですけれども、バプテスマのヨハネが荒野に現れ罪の許しに導く悔い改めのバプテスマを述べ伝えた。彼の使命はただ一つだったんですね。悔い改めなさい。悔い改めるというのは変えるという意味がもともとあります。方向転換をする。神様に背を向けていたその魂が神様の方に立ち返るという喜ばしいことを促す、強烈な勢いでですねメッセージを語る、そういうバプテスマのヨハネという人が現れた、わけですね。で、このヨハネのもとにですね次見ていただきましょう。ご説ですが、ユダヤ地方の全域とエルサレムの住民は皆ヨハネのもとにやってきて自分の罪を告白し、ヨルダン川で彼からバプテスマを受けていた。みんながこぞってですね悔い改めて、罪の許しをいただきたい、私も神様を信じます、神様に立ち返りますと。なぜなのか、みんなの中に、自らのうちにも罪があるっていう自覚があったからですね。だから許していただきたい、神様のもとに立ち返りたいという願いがみんなに起こされてバプテスマを続々と受けていったということであります。で、7節に飛びます。お願いします。ヨハネはこう述べ伝えた、私よりも力のある方が私の後に来られます。私にはかがんでその方の履物の紐を解く資格もありません。奴隷が、この人の靴紐をですね解くという役割を当てがられていましたけども、そんな身内すらないと。その方というのは申し上げまでもなくイエス・キリストですよね。この方がやがて来る。バプテスマのヨハネはこのお方が来られるための道備えをするために来たんだと、たった一人イエス様を指し示す、それがこの人の役割だったわけですね、使命だったわけです。で、さらにイエス・キリストについて彼はこう言いますね。8節をお願いします。私はあなた方に水でバプテスマを授けましたが、この方は聖霊によってバプテスマをお授けになります。バプテスマというのは水に浸すという意味がありますね。それは象徴であって、神の霊聖霊に満たす、そういうバプテスマを授ける方が来られる。すべてのバプテスマというのは実は人間が授けているようでそうではない、神様が授けてくださるんだ。その神の霊に満たされた神ご自身であられるメシア、イエス・キリストが来られるんだ、私の後にと彼は言ったわけですね。で、そういうバプテスマのヨハネのことを人々はこんな形で噂していたわけですよね。では今日のところに帰りましょう。お願いします。他の人々は彼はエリアだと言い、さらに他の人々は昔の預言者たちの一人のような預言者だと言っていた。しかしヘロデはこれを聞いて言った、私が首をはねたあのヨハネがよみがえったのだ、ね。で、ヘロデというと多分ですね、皆さんはクリスマスの頃に、あ、そうそう毎年出てくるよな、ね、そうなんです。ヘロデ大王という人がですね、この東方から来た博士たちから、ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこに生まれましたかと、どこにおられますか、私たちはその方の星を見たので拝みに来ましたと言って、こう不安になって、でその後ですね、博士たちに騙されたと知って、このその地域の2歳以下の男の子をことごとく殺すという、あのヘロデ大王がいましたよね。で、あのヘロデ大王の息子が何人かいた、そのうちの一人がこのヘロデです。ヘロデアンティパスという人ですけども、で、そのヘロデがですね、ある理由で私が首をはねたあのヨハネがよみがえった、それがあのイエスだというふうに言っていたわけですね。で、どういうことかと言いますと、そのいきさつがこの今日の箇所に出てくるわけですけども、次お願いします。17節ですね。 実は以前このヘロデは自分が見とった兄弟ピリポの妻ヘロディアのことで人を使わしてヨハネを捕らえ牢につないでいた。これはヨハネがヘロデにあなたが兄弟の妻を自分のものにするのは律法にかなっていないと言い続けたからである。ヘロディアはヨハネを恨み彼を殺したいと思いながらできずにいたと言うんですね。で、その、まあ、いわゆるこう浮気とか情事とか、そういうレベルの話ではちょっとないんですね。ちょっと次見ていきましょう。ところが良い機会が訪れた。ヘロデが自分の誕生日に重臣や千人隊長ガリレアの主だった人たちを招いて祝宴を設けた時のことであったとありますけれども、ちょっとややこしい話になりますが簡単に申し上げますね。でこの、まあ、ヘロデがですね、ヘロデアンティパスが自分の誕生日の時に、まあいわゆるこう領主ですから、王と言われているような立場ですから大勢の人々を、まあ、来賓として招く、まあ、それは普通のことかもしれませんね。でその中に一人気になる人がいる。それは重臣や千人隊長ってありますよね。で今このガリラヤやそのヘロデが治めていた地域というのは、そしてそのイスラエルの全地方というのはローマ帝国によって支配されているわけです。ローマ帝国の植民地なわけですよね。でですからそのローマというのは敵です。でその敵のしかも千人隊長ですからかなり位の上の人をわざわざ自分の誕生日の時に招いているということはゴマを吸ってるわけです。でつまりそのローマのご機嫌を取っておかないと、この自分が出身のこのガリラヤの地を治めることもままならない。ローマが お前をこの地を治める領主にするから、王にするからちゃんとやれよと。でもそのローマのこのご機嫌を常に取っておかなければならないという事情があった。それでこうしてるわけです。でこのことは実はヘロディアが、このヘロデと結婚したということにも関係があるんですね。でヘロディアのもともとの夫はヘロデアンティパスの兄弟のピリポという人です。このピリポは、このヨルダン川の東側やこのガリアの北の方を治めていたんですけども、その地域というのはローマ帝国がもっと占領したい、もっと地域を拡大したい、自分たちの領土を拡大したいんだけどもなかなかそう うまくいかないというパルティアという国との国境にありまして、でしょっちゅうですね領土をこう奪われたりまた奪い返したりというようなことをしていた。不安定だったんですね。でヘロディアはそういうところに自分や娘がいるということにいつも不安を感じてまして、そしてうまくその地域を治めることができないピリポに見切りをつけて、まあ、その自分の夫を裏切ってですね娘と一緒により安全なより権力を持っているその兄弟のヘロデアンティパスのところに嫁いだんですよ。で簡単にそんなことが起こりませんからガバッとお金が動いたと言われます。それで大宴会を催すことができるような羽振りの良さをこのヘロデアンティパスはこの持っていたというふうに言われます。そういう事情なんですよね。でそんな中でそれは律法にかなってないというふうにまっすぐにですねその罪を指摘するこのバプテスマのヨハネをヘロディアは煙たがって殺したいと思っていたというわけです、ね、さてで、その次を見ていただきたいと思いますが、それはヘロデが正しい聖なる人だと知っていたヘロデが彼を恐れて、あ、ごめんなさい、それはヨハネが正しい聖なる人だと知っていたヘロデが彼を恐れて保護しとあります。で保護していたという微妙な言い方をしていますけども投獄したんですよね。でつまりそのヘロディアはもうあんなことを言ってと、まあ、忌々しいと思っているこのバプテスマのヨハネを殺したい、殺してちょうだいよと、でですから投獄すると。でもそれはそのヘロディアの殺意からヨハネをこの保護する意味もあったわけですよね。つまりこのヨハネは正しい聖なる人だとヘロデは知っていた。ヘロデはつまりバプテスマのヨハネを恐れていたし、そしてまたヘロディアも恐れていたんですよ。そして先ほど申し上げたようにローマの権力者たちも恐れていた。さらにはこの自分が治めているガリラヤ地方の人々のことも恐れていた。なぜならばこの自分たちを裏切って敵国ローマの犬になって自分たちを治めて重税を取り立てている、ね、そしてこの自分たちだけで悠々自適のですね生活をしている憎いやつだというふうに思われている。みんな恐れてるんですよ。ヘロデ王だと言っていても実際には彼の心の中はいつ誰からやられるかわからないという恐れでいっぱいだったというわけです。これは 人事ではない。私自身も恥ずかしながら今までの人生を振り返った時に、その時はそうは思ってない、正しいよと思ってやっている、仕方がないんだと思ってやっている、こうしかできないんだと思ってやっている。でも後から振り返る時に、結局恐れなくてもいい人や出来事を恐れて、それに振り回されるようにして、ああ、あんなことをしてしまっていたよな、主をお許しくださいってことがいくつかあるわけですね。そういうヘロデの恐れ、私自身の恐れってことを思い巡らしているときに、キラッと光るこの言葉にですね、目が止まったんです。次行きましょう。お願いします。この20節なんですが、語語訳ではですね、それはヘロデがヨハネは正しくて聖なる人であることを知って彼を恐れ、彼に保護を加え、またその教えを聞いて非常に悩み、この2017では当惑しながらもってありましたよね。こちらでは悩みながらもなお喜んで聞いていたからである。あるいはリビングバイブルではですね、ヘロデがヨハネを正しく清い人物だと知って尊敬し保護していたからです。ヘロデはヨハネと話をすると決まって不安に駆られましたが、それでも好んで聞いていましたって書いてあるんですよ。つまりバプテスマのヨハネのヘロデに対する言葉は、彼を当惑させ悩ませ、そして、ああ、なんか聞きたくないなという、そういう響きがある、不安になる、聞いていくと。でも同時に喜びが与えられる、そしてもっと聞きたいという気持ちにさせる、そういう不思議な言葉だったというわけですよ。イエス様はですね、ある時こうおっしゃいましたね。次お願いします。これはマルコの2章の17節ですでに出てきましたけども、医者を必要とするのは丈夫な人ではなく病人です。私が来たのは正しい人を招くためではなく罪人を招くためですって書いてあるんですよ。しばらく前に私は私の記憶でではですね、御影福音教会に使わされて、まあ、2年ちょっとですけども、初めて、風邪をひいてですね、久しぶりに風邪ひきで病院に行った、ね、そこでまあいろいろ聞いてですね、いろいろこう的確に答えてくれる、そのお医者さんの言葉の中にはですね、むむというような言葉もなかったわけではない、でも適切にですね、私自身のことを言ってくれて、こうしなさいよと、この薬を飲みなさいよとね、いうことだった。で、医者というのは、まあ、ズバッとですね、まあ、私は風邪ですからいいわけですけども、でももっと重い病気の場合にはドキッとするような、不安にさせるような、もうそれを聞いたですね、あーっとこう悩まずにはおれないような言葉を言ってきますよね。でもその後でお医者さんはこう言うとしたらどうですか。でも大丈夫です、治療法があります、素晴らしい効く薬を私は知っています、私が言う通りにしてくださったら必ず治ります、言われたらね、あ、よかった、もっと教えてください、もっとどうしたらいいのか先生教えてください、ね、聞きたくなる。で、イエス様は私は医者だって言った、私はあなた方の魂を、あなた方の心を、あなたの命を癒すことができる、あなたを救うことができる魂の医者なんだ、私が言うことはあなたにとって悩ましい、あなたが時には聞きたくないと思うようなことであるかもしれない。いや、きっとそうだ。でも、私の言う通りにしてごらん。あなたは、本当に幸いに、そして、生きてきてよかったと思うことができるような、神の国に生きる人生に、なお導き入れられていくから、私はあなたに、文字通り私の命を与えて、永遠の命を与えた主だ、とおっしゃる、そのお医者さんであるイエス様が、語ってくださる言葉で、ヨハネはまさにそのイエス様の言葉を握ってこのヘロデに迫っていったわけですよね。私が新学生時代ですけれどもですね、非常に印象深いことをあるご婦人がおっしゃいました。私新学生ね、誰々先生はよく、なんで先生は私が台所で仕事をしているときに 心の中で誰にも言ってないのに考えているそのことを知ってて、講談からズバーって言うんやろかって、そんな風に思うんよってね。あ、そんなもんすかってね。わかるでしょ？神様は全てをご存知で、そしてその開かれた御言葉を通してズバーっとこう私たち一人一人の中にこう切り込んでいかれる。バイブルキャンプの時に、私は中学2年生のグループの担当だったんですけども、でも若者のですね、20歳の青年がリーダーでですね、全部こう導いて、私はもうぼーっと見てるだけなんですけど、その、青年がですね、1日目の夜のグループタイムの時にですね、面白いことを話してくださった。皆さんね、ちょっと頭で思い浮かべていただきたいんですが、一旦ありがとうございます、御言葉消していただいて大丈夫ですけれども、縦軸とですね、横軸を引いた。で、縦軸っていうのは、自分が自分を知っている。で、上に行けば行くほど自分は自分をよく知っている。で、下に行くほど自分が知らない自分がある。ね、で、横軸にはですね、他人の目があるんですね。そして、右に行けば行くほど他人がよく知っている自分がある。他人から見た自分。そして、こちらに行くと、他人が見ても知らない自分があると、ね。そうしますと、この、自分も知っているし、他人も知っている自分ってなるわけですね。ところが、こっちには、自分はよく知っているけども、他人が知らない自分っていうのがあるんですよ。で、今度は、この下の、ここに行きますと、自分はよく知らないんだけども他人はよく知っているっていうところがある、ね、でこう上手にそのリーダーがですね、自分は知らないんだけども他人は知ってるっていうのはどんなことある、うん、癖かななんてね言ったりしてましたけど、私はコメントを求められたんで、その自分は知らないけども他人が知ってるっていうところは結構怖いよねって言いました、ね、でも自分も自分のこと知らないし他人も知らないっていうこの左下の枠ってなるわけですよ、ね、で全部知ってるお方っていうのが一人だけおられる、それが神様ですよね。でその神様は私たちを全部知った上で、それでも知り尽くした上で、つまり人にも誰にも知られたくないし、知ることもできないような闇も全部知った上で、もう清い神様から見たらもう目を覆いたくなるような私という人間の本性も知った上で、それでも愛しておられるという。で、その神様が愛するがゆえに、その私の闇から私を光に、そして私の闇の部分、汚い部分を清くしようと思って、つまり私をそのままだったら幸せになれない状態から本当に幸せな祝福に満ちた生涯に入れようと思って切り込んでくださる。それがイエス様の言葉、それが聖書の言葉なわけですね。で、そのイエス様を指し示す役割をしているヨハネが、あなたがやっていることは律法にかなってないと言い続けた。それをヘロデ・アンティパスは当惑しながらもなお喜んで聞いてたんですよ。私たちも、この礼拝の時にどうですか？当惑しながらも喜んで聞く。不安に駆られながらももっと聞きたいという。それを、日々のこの聖書を読み、祈る時でもそうでしょう。私たちは味わうわけですよ。そこで私たちは、養われていくお互いではないでしょうか。で、先ほどちらっと申しましたけども、次を移していきましょう。その18節でですね、これはヨハネがヘロデに、あなたが兄弟の妻を自分のものにするのは律法にかなっていないと言い続けたからである。聖書を読んでいるときにズバーと、あれ？いいと思ってたんだけども、あれ？とかね。あるいはあんなに悩んでもう不安だったのに、あれ大丈夫なのかな？とかね。こう心がふっと変えられる、あるいは探られるっていう経験をする。ヘロデもそうだった。で、三浦綾子さんがですね、旧約聖書入門っていう本の中で、こんなことをおっしゃってます。次お願いします。正しい言葉は、人の耳に痛い。 親にでも兄弟にでも、または友人、職場の上司、同僚にでも、ちょっと注意されただけでカッとなり憎くなるのが人間である、ね、いや私はそんな人間ではないって言いたいですけども、いや私はそういう人間だなって皆さんどうですか、ね、でもその耳に痛い言葉がもし愛を込めて言われているならばどうでしょうか。そしてね、実は、不思議なんですけども、ヘロデはですね、当惑しながらも、つまりこう投獄しなくちゃいけないようなこと、もう妻であるヘロディアの手前もあって投獄しなくちゃいけないようなことを、そして実際に悪いことをしたから投獄するわけであって、でそういうことをしているというふうにヘロデも認識せざるを得ないような、あのバプテスマのヨハネの言葉なのに、そして実際にその自分たちの罪を糾弾している言葉なのに、でもイライラするはずの、もう黙れと言いたくなるはずのその言葉を聞きながらも、でもヘロデの心になぜ喜びが来たか、でそれも理由はこれしかない。つまりバプテスマのヨハネがヘロデに対して言っているその動機は愛だからですよ。それしか考えられない。で、ある人はですね、こう言ってますね。次お願いします。これ三浦役さんの言葉ではありませんが、ヨハネはヘロデを愛していたのだ。彼の言葉は愛の言葉だった。だからヘロデはそれをちゃんと聞くことができたのだ。このヨハネはいつも怖い顔をして人の罪をなじってばかりいた人ではない。自分を迫害し、捉えている王に対して愛を込めておもむろに、あなたは罪人です。早く悔い改めなさいと語ることができた人なのだ。なるほどと思いました。このあたりですね、私が最初この箇所を読んだときと印象が変わってきたのは、皆さんどうですか？私たちに語りかけてくださる神様の言葉も本質的には同じです。ね、でもう一つですね、三浦愛子さんの言葉を引用したいのですが、次お願いします。彼女はこう言ってますね。人間の愚かさは、決して命令や厳しさで直すことはできない。心のしこりを溶かすものは、寛容であり、愛である。共に荷を負ってくれる忍耐である。ああ本当に味わい深い言葉だなと皆さん思われませんか。まさに神様はこの寛容に満ちた愛の言葉、共に荷を負ってくださる、もう私たちを存在ごと負ってくださる、その愛を持って私たちに語りかけてくださるから、私たちは聞くことができる、そして応答することができるし、そのように変えられ続けていくことができるわけです。そんな愛の言葉を喜んで聞いたヘロデ、ね、ところがですよ、なんということか、とんでもない展開になりますよね。次見ていきましょう。ところが良い機会が訪れた、まあ、この良い機会というのも微妙な言葉ですよね、まあ、ヘロデアにとっては良い機会が訪れたと。ヘロデが自分の誕生日に重臣や千人隊長、ガリラの主だった人たちを招いて祝宴を設けた時のことであった。ヘロディアの娘が入ってきて踊りを踊り、まあ、伝説ではそれはサロメという名前だったと言われますけどね。ヘロデが列席の人々を喜ばせた。そこで王は少女に、何でも欲しいものを求めなさい、お前にあげようと言った。そしてお前が願うものなら私の国の半分でも与えようと固く誓った。で次お願いします。そこで少女は出て行って、ごめんなさい、母親に言った。何を願いましょうか。すると母親は言った。バプテスマのヨハネを首を、ね、少女はすぐに王のところに急いで行って願った。今すぐにバプテスマのヨハネの首を棒に乗せていただきとうございます、ね、皆さんがヘロデだったらどうなさいますかと言われてもね、難しいですよね。どうでしょう。王は非常に心を痛めた。だって当惑しながらも喜んで聞いてんですもん。正しい聖なる人だって分かってるんですもん。が、 自分が誓ったことであり、列席の人たちの手前もあって、少女の願いを退けたくなかった。次お願いします。そこですぐに護衛兵を使わせてヨハネの首を持ってくるように命じた。護衛兵は行って牢の中でヨハネの首をはね、その首を盆に乗せて持ってきて少女に渡した。少女はそれを母親に渡した。このことを聞いたヨハネの弟子たちはやがてやってきて遺体を引き取り墓に納めたのであった。と。で、特に注目したいのはですね、先ほど見ました、次お願いします。これです、王は非常に心を痛めたが、自分が誓ったことであり、列席の人たちの手前もあって、少女の願いを知り続けたくなかった、ね。つまりヘロデは、自分が正しいと思っている最善のことではなくって、ね、ベストではなくってベターを選んでしまった、ね。その選んだ動機は、誓ったんだもん。みんな見てるんだもん。ね、ここで、あんなき言ってしまったのに、その願いを退けてしまったら、かっこ悪い。メンツが立たない。そのプライドですよね。まだヘロディアに対する恐れもあったでしょうね。それで、分かってるんだけども、最善は別にあるって分かってるんだけども、よくやりますよね。ベターはベストの敵だ。そのベターの方を選んでしまった。これはすでに起こった過去の出来事を振り返って書いてあるわけですよね。で、でもその時間を現在に戻しますと、次お願いします。16節ですが、こういうことですよ。しかしヘロデは、ね、みんなの噂を聞いて、イエスの噂を聞いて、私が首をはねたあのヨハネが蘇ったのだって言ったんですよ。で、皆さんどうでしょうか。これまで見てきたことを踏まえてこの言葉を思い巡らしますと、これも結構複雑な言葉ですよね。だって私はね、実はこの私が首をはねたあのヨハネが蘇ったっていう言葉を聞いてパーッとこう思い浮かべていたのはお岩さんですよ。もう恨みをですね持って、この私を殺しやがってというですね、ヨハネが蘇ってきたというような、そういう恐怖心からヘロデがこういうふうに言っているとしか読めなかった。だけども、ご一緒してきましたように、ヘロデはヨハネから愛を感じてたんですよ。愛の言葉として、ヘロデはまっすぐにそれを聞いて、当惑しながらも喜んで、それに名を語ってほしいと耳を傾けていたっていうことがあった。でも、自分の命令で首をはねた。不本意ながらそうするしかなかった。もうこれで終わりだ。これで自分のバプテスマのヨハネとの関係は終わったし、彼が語っていた神との関係、イエスとの関係も終わった。あの時何か心に燃えるものがあったけれども、でも今ではそれも過去の思い出だ。で、そんな風に私も、それこそ昨日までバイブルキャンプがありましたけども、私はもう本当にね、キャンプクリスチャン典型的な、だったんですね。バイブルキャンプに行ったらもう本当に燃えて、ああ、イエス様、ハレルヤーって、昨日もですね、もう最後の集会なんてもう、最初はって太くされてたようなですね、中学生、高校生の男の子たちがですね、肩を組みながらこうやってわーっとこうやってね、賛美してるんですよ。もう思わず動画に撮った。まあ、無許可ですからね、あまり表に出せませんけどもね。もうその間にこう燃やされてくるわけですよ。私も青垣キャンプ場というところでね、本当に燃やした。でも帰ってきましてですね、しばらくするとこうシュルシュルシュルシュルシュルとこう、ね、そして新学期が始まって周り見たらですね、クリスチャン全然いないし、いつの間にか気がついたらあんなにも燃えていたはずなのにね、冷めてしまっている、そういう自分を発見するということが結構続きましたよ、ね。で、ヘロデも過去の思い出にしたん。ところがですね、イエスの噂を聞いた。そしてイエスのこの語る言葉やする技というのは、まさにあのバプテスマのヨハネ、懐かしい彼を思い起こさせるような、いやそれ以上の権威を力を持った人しかできないようなことをしているそのイエスだった。で、ああヨハネか、私が首をはねたあのヨハネがもう恨みを込めて私を倒すために蘇ってきたのではなくって、もちろんそういうやましさも半分ありながらけれども、半分では懐かしさと言いましょうか、イエスを通してそのヨハネの言葉をまた聞くことができるのか、い や、もしかしたらヨハネかもしれないというような、ね、つまり神様はヘロデの方からヨハネを切って、ヨハネに対して神様に通して心を閉ざしたにもかか神様に対して心を閉ざしたにもかかわらず、それでも諦めないで心の扉をノックし続けてくださって、そしてもう一度ヘロデに迫ってくださる、そういう方だということですよ。でこの後じゃあヘロデはどうなったのか分かんないんです。書いてないから。ある意味それは別にどうでもいいから書いてない。で大事なことはね、それはこうやって今朝私たちがこの言葉を聞いたという事実、そしてその聞いて、そしてしばしば聖書の言葉を通して私たちは心悩ませられたり揺さぶられたり惑わされたりする、当惑する、そういう心の動きありながらも喜んで聞く、そして聞き従っていくという、その聖書の御言葉にまっすぐに、その聖書の御言葉が神様が語られることが私にとって都合が良くても悪くても、あなたにとって都合が良くても悪くても従います、あなたの御心ですから、と応答していくかどうかという、これが大事なわけですよ。皆さんいかがでしょうか。ヨハネはどう考えても理不尽な死に方をしました。歓迎礼拝ですからそこにスポットを当てることはしませんけれども、極めて理不尽な、そして当時の人々はこのバプテスマのヨハネの運命を伝え聞いて、そしてマルコの福音書が書かれたその当時迫害を受けていた人々はそれを読みながらどう思ったかというと、うわー、バプテスマのヨハネは本当に気の毒だったな、じゃなくって、私もきっとそうなるって思いながらこれを読んでるんですよ。でそういう中 で私たち一人一人はじゃあこの言葉をどう聞いていくのか、つまりあんなにも理不尽な死に方をしたバプテスマのヨハネけれども、そのバプテスマのヨハネが指し示したイエス様はさらに理不尽な形でさらに苦しめられ、恥ずかしめられて、何の罪もない方であるにもかかわらず極刑で呪い殺された。そのお方がよみがえって今も生きておられて、私の主として、ヘロデがあのガリラ地方を治めた、いやいや、イエス様があなたの人生を、あなた自身を私が作ったんだから治めさせてほしい、それがあなたにとって一番幸せだから、と、そして祝福になりなさい、光の子供として、私の弟子として、私に従う弟子を生み出すような弟子として私に従ってきてほしいとですね、声をかけておられる、それにどう応答しますかという問いかけがあるわけです。さあ、もう終わりだと思いますが、今日は三浦綾子さんの言葉をですね、いくつも引用しています。最後にもう一つだけこの言葉を味わって終わりたいと思いますが、空の青さをしみじみと見つめながら私は思った、空の色と不調和な色があるだろうか、山も建物も木も花も人間も電柱もスズメもカラスも、なんと空の色に調和して美しいことだろう。空の色はすべてのものを受け入れ、すべてのものの本来の色の美しさを引き出してくれる。言ってみればそれは愛と言っていい。空がすべてを包み込むようにして、どんなものであってもそのそれらしい美しさを際立たせるようにして包み込んでいる、そのように神様の愛は私たちをどこまでもどこまでもその極めて大きく高く広い無限の愛でもって包んでいる。その愛の中で私たち一人一人がみんな違うそれぞれらしい一歩一歩を今週も歩んでいく、安心して委ねて信頼して従っておいで、その声を聞きながら歩んでいくのが私たちのこの一週間ではないでしょうか。お祈りいたしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございます。空のような 海のような、宇宙のような、いや、それらを作られたお方であります、創造主なるあなたの皆をあがめて、その限りなく大きく高く深いご愛の中で深呼吸するようにして私たちは生きることが許されています。息が詰まりそうな本当にせちがらいシビアな現実の中にまた使わされていく私たちけれども、主よ、あなたはどこまでもどこまでもご一緒くださいます。あなたに背負われながら一歩一歩それぞれのそれぞれらしい日々をあなたがご意くださっているままに歩んでいきとうございますから、どうぞ神様、あなたを仰いで歩むこの一週間を祝福してください。そして多くの方々が渇いている、あなたは知らずに歩んでいるそのお一人一人にどうぞご自身の愛を注ぎ込む管として私たちをもお持ちくださいますようお願いいたします。イエス・キリストの名前を通してお祈りいたします。アメン。